東尾さんです。
こんばんは、石井隆です。
はい、今週のライオンズエクスプレスは東尾治さんと、そしてライオンズナイターの解説陣に新しく加わっていただいた石井隆さんとともにですねお送りしていますけれども、こんばんは、文化放送飯塚治です。今日からお二人にはですね2014年の埼玉西武ライオンズについて大いに語っていただこうと思いまして、まあ、題しまして新春獅子砲弾ということで、まあ、新たな船出を迎える2014年、はい、埼玉西武ライオンズどんなシーズンになるのか、こちらのおみくじボックスにですね今年の運勢が書かれたカードが入っておりまして、まあ、お二人に引いていただいて運勢の裏にあるトークテーマ書いてありますので、うん、そのテーマに沿って東尾さんと石井隆さんに言いたい放題、まあ、新春ですから、
はいはい、
では東尾さんきなりボックス、おみくじボックスですので、はい、ちゃんと運勢も書かれておりますので、あ、すいません、ありがとうございます、
はい
はい、ちなみに運勢の方は 大吉、
これ大吉、
大吉、はい。では東尾さん、その裏に書いてあるトークテーマの方を、はい、
今年ブレイクする予感がある若手投手っていうことなんですね、
はい、まあ、昨年2013年は高橋智美投手というピッチャー、
そう、ね、あれ彼のタイプ的にっていうか徐々にこうなんていうのかな、終盤っていうか大事なところで使っていって、はい、あれだけやると思った、あれ、
いや実際思いませんでした。あの相手バッターに聞いたんですけども、うん、なんかこう突っかかって倒れそうな投げ方してくるんで非常に打ちにくいという、うん、
はあ、
今聞いてる人は、
はい、
今の言葉なかなか理解しづらい、
まあ突っかかって
突っかかってだけで、
あのつまずいて、つまずきそうな投げ方というか、ついた足が引っかかりそうで、うん、倒れちゃうんじゃないかというところでバッターがタイミング
取
りづらい、
怖い、
ね、怖いという、
はあ、
難しいですかね、
表現が。分かった。
ちょっとこうギクシャク感があって、ね、つまずいて投げそうなんでバッターのタイミングが取りづらい、
だそうですね。
ああ、そうですか。
だから彼、僕は彼なんかでもあのなんていうかな、球種少ないんじゃない、
はい、
何種類だったから、まっすぐ以外に変化
球、ストレート、スライダー、フォーク
ですね、
ですね、
はい、
それだけで、
はい、
高橋に限っては正体がバレてないまま後半投げてきたんで、まあ相手バッターも困ったんでしょうけども、はい、まあもう正体バレてますから、
うん、精神的にはどうなの、いや彼は、
あの結構強いんですね。
あ、そうなんだ、
あのビビることもないですね、
うん、
はい、
先発っていうのはそこそこなんかこうごまかしっていうか聞くんですけど、8回9回っていうのはごまかし、はい、一発失敗するともうすぐ直結して負けになっちゃうんで、
そうですね、
この抑えをどうするかっていうね、はい、非常にもうこのずっと不安じゃないですか、
まあ、大命題ですからね、うん、はい、セブライオンズ
財産残してきた、はい、その抑えのピッチャー、
まあ、春先は最初はライオンズは大石で行ったんです。
あれはしかし、
ええ、
仕方なしに行ったという感じじゃない、
まあ、なんとかあの渡辺監督が、
うん、
はい、というところですね。
2014年はどう、
はい、
その
今年はどうなの、ええ、じゃあそれは、
いや、もう一度大石でいかがですか、
後ろですか、
はい、
あ、後ろ
いません
で菊池雄星どうなのじゃあ気の強さは俺高橋ぐらいあると思うねん。
ありますね。
お、
向かっていく気持ちだとか、
はい、
でも吠える気持ちっていうのはどうなのかな、
最近吠えちゃいけないみたいな感じになってますね。
雰囲気がありますからね、
はい、侮辱してるわけじゃないんだけど、
ね、そうなんですね、
で若手のブレイクするのは菊池雄星投手に、
そういう責任がありますよね、ブレイクしないといけない、
そうですね、あ、なるほど、もう責任です、ね、
はい、
で教えた責任もあるし保証する責任も保証する責任もあるじゃないの、
そうなんですね、
うん、はい、であの石井さん、
はい、
今度また、はい、続いての1枚お願いします。はい。ガチャガチャガチャ。はい。
大吉なんですよ。
大吉です。
私も。
大吉です。
いいんですか。
1年間大吉です。
あ、そうですか。
はい。うん、はい、
2014年の西武のエースは、
はい、
誰よと。
まあ、やはりその、うん、昨年2013年というシーズン見れば、はい、まあ、絶対的エース、はい、田中将大投手の頂く点が、リーグ制覇から日本一まで駆け上がりましたね。はい、このエースの東尾さん、やっぱり存在ですよね。チームのエース。
そうですよね。本来、まあ、枠が抜けて騎士っていうところでしょうけど、はい、なんかこう騎士の性格的に気迫が表に出ないというか顔に出ない雰囲気に出ない、おとなしいタイプじゃないですか、
はい、
誰か出るやついないな、そこ今こうエースになる、
まあ、エース、まあ、エースの系譜を受け継ぐピッチャー、
はい、優勢が早いよ、まだ
まだ早いですね、
はいはいはい、実績ないんだから、
うん、まあ牧田もそういう騎士みたいな感じですね、野上もそうですね、
あ、
まあ、岡本陽介もそんな感じですね、うん、はい、いないんですよ、こうなんか背中で引っ張っていくような、大エースってまだいないんですよね、
は
い、
まずはこう自分が立ち向かうっていうのは、開幕投手も自分がっていう
ですね、まあ、投げれば勝てるというところで、まあ、棋士、今のとはそうなっちゃうんでしょうけども、
はい、
ですよね、まあ、一番安定してますし、 まあ、こういうふうにした現場の方はよく一番ね分かってらっしゃると思いますけど、
はい、昨年までブルペン担当されてた石井隆さんは、はい、
こういう性格にねしちゃった、また石井隆が悪いんじゃないですかね
大講談なんですけど、ね、石井隆さんの別に謝罪の席ではないんですけども、
もうとにかくね、棋士頑張ってくれよというところなんですよ、
はい、もう懇願に近い思いでエースになってくれ
なってくれっていう感じですね、
は
い
は
い、
あの去年途中でこうファーム状態悪くてファーム行ったっていうか結果良かったとか言ってる話聞いたんだけど、
はい、
例えばエースであれば、はい、状態悪くてもローテーションを守って1年間守って、はい、居続けて、ちょっとこう自分の性格と違うけど表情とか雰囲気を表に出して踏ん張ってるちょっとこう見せてほしいですね、若いピッチャーでも。
なるほど、
うん、
1年間通して、
そこで逃げ、まあ、逃げるんじゃないけど、ファーム行って、まあ、1週間2週間休んで出直してくるって、これじゃあちょっと、
あ、なるほど、
今年はそれを棋士にはやってもらいたくない。
あ、もう雨が降ろうと、まあ、風が吹こうと1年間とにかく棋士投手にはローテーションを守りきって、
そう、傘を差さずにね、マウンド立っとけと、
立っとけと
雨風吹いてもフラフラするなと、
はい、
そうですね、それでやっぱりおしっと立っててほしいですよね、
はい、新春獅子講談と題しまして、東尾さん、石井隆さんにおみくじボックスのカード1枚引いていただいて、出たトークテーマに沿って今年のライオンズの展望を大いに語っていただいていますが、うん、東尾さん、またでは1枚おみくじボックスからお願いします、はい、ちょっと入り口が狭いので、皆さん、あの、手が大きいのでなかなかちょっと出すのに手元、
はい、あら、またいいんですかこれ。
大吉、おめでとうございます。
はい、
はい、
あのね、西武の最大のライバル、
はい、まあ2014年のパリーグの最大のライバルになり、ね、まあ、まだその補強の問題とか、もちろんそのキャンプも見てない状態なんですけれども、うん、ま
あ、あのね、
年の初めですから、
ごめんなさい、
はい、
ライバルはもうソフトバンクをこの補強考えたらもうこれはすごいですから。
そうですね、
ええ、
ソフトバンクの選手自身がこんなに補強してどうするんだっていう、ええ、コメントが新聞に載ってたぐらいですからね、うんうん、それは大補強ですもんね、ソフトバンク。
まあしかし、なんて言いますかね、そのチームの監督さんが秋山監督、羨ましいでしょ。
いや、そうですよね、
これでもかって、そこから責任が大きいですよ。
あ、これだけフロントが、ね、まあ、補強して整えた中で、ね、さあどうぞっていう状況ですからね、秋山監督。
もうこれはもうソフトバンク決まってるでしょ、
石高さん、いかがですか。
唯一ね、負け越した相手ですからね。
はい、
唯一でさ、ここのとこ全部やられてる。
ずっとそうです
あ、そうですね、ここすみません、
あなたコーチにな った
んですか。ここのとこ毎年でしたね。
そう、ビジターで福岡行ったらボッテンボッテンやられる、
そうなんですよ。
九州で全く勝てない。
勝てないんです。
勝てないですね。
4月だけでしたね、勝てたの。
そうですね、今年は違うぞっていう感じが思いましたもんね。
そうなんですよ、最初だけでしたね、
2013年、はい、でも本当に勝てないかったですよね。
もうね、徹底してミーティングやったんですよ、でもピッチャーが対応できませんでしたね。
あ、まあ、松田選手なり長谷川選手なり、内川選手なりのミーティングを
結構ね、厳しい球をね、まあ、体に近いような球を投げ続けたんですけども、はい、それでもダメでしたね。
投げ続けたっていうか投げれた、
投げミスが多かったです。
投げミスというのは投げられなかったってこと。
投げられなかった、いや、投げミスです。
え、
投げられな
かった。ミスというのは、
はい、
投げるもっと厳しいところへ行くのは甘かったと、は
い、そうですね、そう言われても仕方ございません。
あ、同じミスなら体の方にもっと行っちゃった方が良かったなっていう感じですか。
ちょっと真ん中寄りに入っちゃったケースが多かったですね、はい、特に若手が、
若手が、
はい、
それ徹底して言えなかったの。
いえ、厳しく言いました。
言って言ったけど、
言ったけど伝わってないので私が悪いんです。
まあ、かなりね、渡辺監督なんかでもやっぱり福岡行った時のしかめ面というか、
あ、
まあ、やっぱりピッチャー出身の監督にとっては、
はい、
一番頭にくるでしょうね。あれほど厳しく言ってながら、やっぱり気持ちの問題で攻めきれないというところが、
はい、
ピッチャーだけじゃないんですよ、
はい、
もちろん銀次郎もね、
ええ、
体でね、ここに投げろっていうジェスチャーをやらなきゃいけないんですけどね、
は
い、ど
もうバッターの後ろに隠れるぐらいまで行くなり、
そ、
うん、はい、
それも伝えられなかった石井隆が悪いんです、
ええ、もう石井隆さん の、ええ、懺悔の席でもないので、
ええ、うう
ね、大放談ですの で、
そうです、ね、
言いたい放題で、
ね、言いたい放題で、よく知ってるから、
あ、そうですね、はい、
もっと知ってるかわかんない。
あ、そうですね、
もっとね、キャッチャーにね、首を振って、はいはい、ピッチャーもどんどん内角投げなきゃダメなんですよね。
あ、なるほど、ちょっと一辺倒多投ではなく、はい、
というようなことを以前、
はい、
東尾監督に言われまして、キャッチャー伊藤さん、
はい、
もっと首振って投げなさいと首振れないんですよ、怖くて、
はい、 首がこうどうも横にいかない。
なかなかですね。
というふうに、
はい、たまに振りますよ、あの自分のために、そういう思いをね伝えてきたんですけどね、はい、なかなかでしたね。
でも、まあ、銀次の、まあ、キャッチャーの場合は意外と首振りやすいんです。
あ、はい、
振りやすいけど首振らないっていうのはっていうか、こうもう少しこう自分でこう組み立てというか
ピッチャーの方が、
うん、はい、このボール、まあ、このバッターだったらこのボールでカウント取ってでこうちょっとこういろんなことをやって最後このボールで勝負しようとかいうそういうのっていうのはもうちょっとピッチャーが全部全体的に考えなきゃいけないですよね、
はい、
自分で組み立てるっていうの、
うん、そうですね、うん、はい、大人になって自分で考えて
研究して勉強して
勉強して、
はい、
はい、最大のライバルはソフトバンク。
もうそれだけです
。ではあの、まあ、最後になりますけれども、お二人から今年のライオンズに期待したいことということをですね、あの解説者という立場目線で、東尾さんから。
いや、私からですか。やっぱり石井さんの方が先ですよね。石井さんの方が、はい、
よろしいんですか、後輩から、
はい、
石井さん の, その解説者としての立場目線でのお話をまた東尾さんに受けていただきたいと思いますので、
はい、はい、まあ、私ピッチャーやってましたんでご存知の通り、
はいはい、
とにかく2014年はね、岸が、
はい、
あーチームを引っ張っていく、
はい、
そして、まあ、4番は中村、
はい、
まあ、バッターを引っ張っていくところで、はい、この2人が、
はい、
なんとか優勝に導かなきゃいけない、
はい、
これまた責任ですよね、
はい、
というところですね。
エースと4番の責任、
この2人ですよ。
この2人が、
はい
はい、
やんなきゃ、
はい、
そうですか、
はい、
そうですよね、まあ、もちろんそうですし、井原新監督になって非常にこういろんな守備、ピッチャーに対してもどっちかというとこう厳しくこうする方ですから、
はい、
その選手がやっぱりこう慣れ基礎っていうかやっぱりその反発心ですね、僕はね、
あ、はいはい、
やっぱかなりそういう、まあ、長いシーズンの間打たれたり守備のミスもするでしょう、
はい、
その時に雨風に耐えて各自全員がそのポジションで、
はい、
踏ん張ると
踏ん張ると、はい、守りきると、
うん、そうですよ、
はい、
だからそれはもう今年1年の一番のなんていうかな、はい、僕はそれを選手に期待しますよ、ね、
あ、
雨風に耐えろと
耐えろと、
はい、
自分の持ち場持ち場をしっかりと守る、
はい、
はい、分かりました。あの今年1年どうぞあの東田さんの解説よろしくお願いします、
はいはい、石井さんよろしくお願いしま す,
お願いします、はい、新しく解説に加わっていただいた石井隆さんもどうぞ2014年
頑張ります。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
ありがとうございました。